こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は食品事業者に求められる衛生管理を HACCP に沿った実務として理解するための入門実務解説書である。著者の今食品素存続き微生物学的品質保証 HACC 制度に関する技術士 ISO 22000の審査などに携わってきた食品安全の専門家である。内容は食中毒や食品テロへの対応を含むシパインの社会的背景、日本の行政と国際基準、食品衛生上の危害要因、衛生管理の対策 HCP の考え方へと進む主な対象は、中小企業や小規模事業者で衛生管理を担う人であり、制度の用語を覚えるだけでなく、日々の製造、調理、保管、清掃、記録の業務へ結びつけることを目的とする。図解を用いて全体像と作業の関係を整理し、出版地を事業運営から切り離さない点に本書の特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、食安置を社会的損失と事業継続の問題として捉える。本書は食品衛生を単に製品を清潔に保つための技術課題として限定せず、消費者の健康、企業への信頼、取引の継続に関わる経営課題として位置づける。食中毒や意図的な危害が起これば、健康被害そのものに加え、回収廃棄、営業機会の損失、原因調査、信用低下といった負担が発生する。したがって問題発生後に対処するだけでは不十分であり、発生させにくい工程と職場の習慣を先に整える必要がある。本書が扱う食品衛生管理の重要性や食中毒の経済的損失は、この予防的な考え方の根拠となる。特に人員や専門部署が限られる事業者にとって、衛生管理を追加的な書類仕事とみなすと、現場との乖離が起こりやすい。作業の無駄、手戻り、苦情の防止にもつながる日常管理として設計することが継続的な実行の前提になる。本書はこの視点により、法令対応とビジネス上の合理性を接続している。次に、日本の制度とコーデックス、ISO GFSI を全体像の中で理解する出費安置の要求は、一つの法律や単独の認証規格だけで完結するものではない。本書は日本の出費安置行政を説明するとともに、国際的な食品基準の作成に関わるコーデックス委員会、出費安置マネジメントシステムに関する ISO 規格、民間の出費安置イニシアチブである GFSI にも触れる。これにより、HACCP が国内だけの事務手続ではなく、国際的に共有されてきた危害予防の枠組みであることがわかる。コーデックスは食品衛生の原則や国際的な基準の土台として重要であり、ISO 22000のようなマネジメントシステムは、方針、責任、運用、改善を組織的に扱う視点を与える。一方、取引先や業界団体による要求は、法令の最低基準を超える管理を求める場合がある。小規模事業者が最初から全ての規格認証を目標にする必要はないが、要求の由来を理解すれば、何を優先して整備すべきかを判断しやすくなる。本書は制度と現場の距離を縮めるための基礎地図として機能する。さらに、一般衛生管理を土台にして HCP を機能させる HCP は、特定の重要工程だけを監視すれば成立する仕組みではない。本書の実務上の要点は、施設設備の衛生、洗浄と消毒、従業員の衛生、原材料の受け入れ、温度管理、交差汚染の防止、害虫や異物への対応といった一般衛生管理を基盤に置くことにある。これらの日常的な管理が不安定なままでは、危害要因を分析して重要な管理点を定めても、工程全体の安全性を安定させることは難しい。例えば、手洗いや器具の洗浄が手順化されていなければ、加熱後の食品を扱う工程で微生物汚染のリスクが残る。HACCP はこうした前提条件の上、特に管理を外せない工程を明確にし、基準監視、逸脱時の対応検証、記録を結びつける予防管理である。両者を別々の仕事として扱わず、一般衛生管理で広くリスクを抑え、HACCP で重点的に管理するという役割分担を理解することが重要となる。本書はこの関係を整理し、導入時の誤解を減らそうとしている。そして、危害要因を工程ごとに見極める予防管理の視点、食品衛生管理で問われるのは、漠然と注意することではなく、どの食品にどのような危害があり、それがどの工程で混入増殖残存しうるかを具体的に考えることである。本書は食品衛生の適用知る書を設け、危害要因を把握することから予防管理へ進む構成をとる。一般に食品の危害は微生物、化学物質、異物などの観点から検討される。重要なのは、危害要因の名称を列挙することより、原材料、加熱、冷却、保管、包装、配送といった自社の工程に照らして発生可能性と管理方法を考える点にある。加熱不足、冷却の遅れ、温度逸脱、アレルゲンを含む原料の取り違え、洗浄不備などは、工程の条件や人の行動によってリスクが変わる。そこで工程を見える化し、危害を防ぐ手段を決め、守られたことを確認する流れが必要になる。本書は、 検査で最終製品の安全を確認するだけに依存せず、製造過程で危害を制御するという HACCP の基本原理を現場判断に結びつけている。最後に、中小規模の現場で続く仕組みに落とし込む図解型の実務書。本書の差別化要素は HACP を高度な専門用語や認証取得の手順だけとして説明せず、中小企業及び小規模事業者の衛生管理担当者が運用できる形で示そうとする点である。大規模工場と異なり、小規模な現場では担当者が製造、教育、点検、書類作成を兼務することも多い。そのため複雑で課題な仕組みは定着しにくく、実際の動線や作業順序に合った手順、担当の明確化、無理なく確認できる記録が必要になる。図解による説明は制度危害対策、工程の相互関係を短時間で共有する助けとなり、新任担当者の教育や社内での認識合わせにも利用しやすい。また実例や最新情報を扱う方針は、抽象的な原則を自社の作業に置き換える際の補助線となる。ただし、本書を読むこと自体が導入完了を意味するわけではない。扱う食品設備、工程、顧客要求に応じて、危害分析と手順を見直す必要がある。本書はその個別設計を始めるための共通言語と判断枠組みを提供する。結論として本書は、食品製造業、飲食店、惣菜、菓子製造、食品小売などで衛生管理を任された初任者、HACCP に沿った衛生管理を社内で説明しなければならない管理者、中小規模事業者の品質管理担当者に特に適している。出品アンチの基礎を学び直したい人にとっても、日本の制度、国際的な基準、現場での予防管理を一冊の流れで把握できる利点がある。実務面で得られるのは、日常の衛生管理と HACCP の関係を整理し、危害要因を工程単位で考え、記録や点検を目的に沿って設計するための視点である。また、出版アンチを顧客保護だけでなく、自己損失の抑制や取引上の信頼にも関わる経営上のテーマとして捉え直せる。類書には、法令解説、資格学習、規格要求事項、専門的な微生物管理に重点を置くものが多い。その中で本書は図解を用いながら、制度的背景から現場の対策事業との接点までを横断的に扱う。認証審査のためだけでなく、実際に続く衛生管理の土台を作るための教科書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、今ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。